れ心理学の森、14回目の放送後半スタートです。14回目の後半も聞いていただきましてありがとうございます。この番組のパーソナリティのまどかです。この番組はインターネット放送局フィフリーネットよりお送りいたします。この番組ではね、私が大好きなゲーム集まれ動物の森のお話をベースに心理学的なお話をしておりますがね、この動物の森というゲームのシリーズの第1作目である任天堂64向け動物の森のね、2001年4月14日の発売日から今年2021年4月14日で20周年を迎えたということなんです。私はね、前にもお話ししたんですが、1作目はね遊んだことがないのですが、20周年ということでね、なんだか嬉しいですね。20周年おめでとうございます。第1作目のね登場後も、動物の森シリーズは任天堂ゲームキューブや任天堂 DS、Wii、任天堂 3DS、 そしてね任天堂スイッチ、スピンオフではね iOS や Android 向けなどにもね、いろんな形でね、様々な作品がリリースされてきていまして、任天堂スイッチでね2020年3月に発売となった集まれ動物の森はね、もうねご存知の通り大ヒット作となっていますよね。任天堂がね公開している主要タイトル販売実績によるとね、2020年の12月末時点で全世界でのね連結累計販売数量が3118万本となっているそうです。すごい数ですよね。これね、去年の12月末の時点ですからね、今はもっとね、売れてるんでしょうね。私はね、動物の森 E プラスというね、ニンテンドキューブで遊べるね、シリーズから遊び始めたんですけれどもね、もしね、今後機会がありましたら、まだ遊んだことのない1作目のね、動物の森も遊んでみたいなと思っています。さてさて、今回のね、放送では、自分のことを聞かれたときに、ゲーム内では素直に答えられるのに、現実ではいろいろ考えてしまって、なかなか本当のことが答えられないのはなぜかということについてね、心理カウンセラーの林先生に聞いています。まずね、ゲーム内で何でも素直に答えられるのは、リスクがないからというのが大きいのではないかということでした。正直に答えてもね、それを何か悪用されたりとかね、感じ取られたりすることがなくて、リスクがないので、何も考えずに答えることができているということなんですね。そして現実の場合は、答えたことによって相手にどう思われるかとか、その情報をね、もしかして何か付与されたりということもあるかもしれませんのでね、例えばその情報を踏まえてこう何かの営業されたりする可能性もあるかもしれませんよね。警戒心が強い人はそれを警戒してね、無断なことを答えて自分のことがわからないような答えを言ってしまうようです。でもね、ゲーム内では正直に答えても何も問題がないので素直に答えられているんですね。私がね、知り合ったばかりの人とかにもね、自分のことがあまりわからないような答えを言ってしまうのは警戒心が強いからということみたいで、これはね、林先生によると、この番組ではね、よく出てくるタイプ分けのね、安心タイプの人は警戒心が強い傾向にあるのではないかなということでした。逆にね、初対面の人にも明けっぴろげに自分の話をできる人は警戒心がなくて行動力のあるタイプのようですね。このタイプの方はね、多少のリスクなどがあってもガンガン行動できるということでした。リスクを考えるより新たな人との交流で新しい発見や体験ができちゃうかもということにね、意識が向いているんでしょうね。これもね、いろいろなタイプに分かれているそうですけれども、確かに私はね、人に対する警戒心が結構強い方でね、自分ではね、高セキュリティと言っていて、高というのは高いっていうことですね。セキュリティが高いというふうに言っていてね、セキュリティが高いのでね、何かそうですね、嫌な思いをしたり危ない目にあったりということはね、滅多にないんですけれども、人と打ち解けるのにね、ちょっと時間がかかる方かもしれませんね。場合によってはね、同じようなタイプの方とはなんとなくね、お互いに壁を感じて、こうせっかく知り合ったのに、こうすぐに交流がね途絶えてしまったりということもありますので、もしかするとね、 もう少しセキュリティを弱めて人と交流してみると新たな人間関係が築けたりする場合もあるのかなと最近は思っています。そして逆に警戒心をあまり持たずに人と接している方は残念ですがね、昨今は個人情報の悪用とかもあるのでね、無用なトラブルに巻き込まれないように信頼関係ができるまで不用意にね個人情報などを教えないようにするということもね考えてみてくださいね。あとはね、ちょっと警戒心の強い、例えば私のようなタイプの人に、こう最初からね、いろいろ聞いてしまうと、余計にね、警戒心を強めてしまって、ね、距離を置かれてしまったりという場合もあるかもしれませんので、こういろいろ聞くのはね、親しくなってからとかね、相手がどんなタイプかなっていうのをね、こう考えて、様子を見ながらね、接していってもらえるとね、警戒心の高い方もね、なんかこう気持ちが和らいでいってね、逆にね、早く打ち解けていけるようになるかもしれませんのでね、ちょっとね、知り合ったばかりの人と交流するときは、そうですね、警戒心が高い人も、そして低い人も、相手がどんなタイプか考えながら、お互いに良いと思う距離を保って接していけるようにするとね、良い人間関係が築けていけるのではないでしょうか。ちょっとね、新しく人と知り合った時はね、そういった相手どういう感じなのかなというのをね、考えてみてください。いかがでしたでしょうか。ゲーム内でのね、行動や感覚から自己分析をして、新たな気づきを得ることで、それを実生活に生かして、毎日をね、楽しく過ごせるようになるといいですよね。次回も実生活に役に立つ楽しいお話をしていきたいと思っています。次回もね、ぜひ楽しみにしてくださいね。そしてこの後なんですけれども、少しだけ文章の朗読をするコーナーになります。最近はね、オーディオブックなんかも流行っていますよね。実は私、オーディオブックのナレーターにも挑戦したいと思っていましたので、この番組でね、少し朗読をさせていただいています。オーディオブックの感覚で聞いていただければ嬉しいです。今ね、前半でね、お伝えしたようにナレーションのね、練習しているのでね、まだまだ練習中でね、お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、1回目の放送から、夏目漱石の心を読んでいます。今後はね、リスナーの皆さんが書いた文章や詩などもね、読んでみたいなと思っていますので、私がね、この番組で読んでも大丈夫だという文章をお持ちの方は、ぜひメッセージで送ってください。で、宛先は、atsumare@pifri.net です。番組の感想や質問などもお待ちしております。それでは、朗読、お聞きください。私はそれから時々先生を訪問するようになった。行くたびに先生は在宅であった。先生に会う度数が重なるにつれて、私はますます茂く先生の玄関へ足を運んだ。けれども先生の私に対する態度は、初めて挨拶をした時も恋になったその後もあまり変わりはなかった。先生はいつも静かであった。ある時は静かすぎて寂しいくらいであった。私は最初から先生には近づきがたい不思議があるように思っていた。それでいて、どうしても近づかなければいられないという感じがどこかに強く働いた。 こういう感じを先生に対して持っていたものは、多くの人のうちで、あるいは私だけかもしれない。しかしその私だけには、この直感が後になって、事実の上に証拠を立てられたのだから、私は若々しいと言われても、若げていると笑われても、それを見越した自分の直感を、とにかく頼もしくまた嬉しく思っている。人間を愛し得る人、愛せずにはいられない人、それでいて自分の懐に入ろうとするものを手を広げて抱きしめることのできない人、これが先生であった。今言った通り、先生は始終静かであった。落ち着いていたけれども、時として変な曇りがその顔を横切ることがあった。窓に黒い鳥影が刺すように、刺すかと思うとすぐ消えるには消えたが、私が初めてその曇りを先生の眉間に認めたのは、雑司ヶ谷の墓地で不意に先生を呼びかけた時であった。私はその異様の瞬間に、今まで心よく流れていた心臓の潮流をちょっと鈍らせた。しかしそれは単に一時の決体に過ぎなかった。私の心は5分と経たないうちに、レースの弾力を回復した。私はそれぎり暗そうなこの雲の影を忘れてしまった。ゆっくりなくまたそれを思い出させられたのは、小春の尽きるに間のないある晩のことであった。今日のところの朗読はこの辺で、続きはまた次回に朗読いたします。集まれ心理学の森。いかがでしたでしょうかね。今回14回目となりました。エンディングのお時間となりましたが、この番組をお届けしております放送局ビフリーネットにはね、ツイッター、そしてフェイスブックがございます。ツイッターは、@ビフリネット、そしてフェイスブックは、facebook.com/bifurinet1998 です。最後のね、1998だけ数字となっておりますのでね、ぜひね、アクセスしていただいて、フォローもしてくださいね。この番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メールでぜひ送ってください。宛先は、@bifuri.net です。ビフリネットとね、検索していただいて、ビフリネットのホームページをね、ご覧いただきますと、集まれ心理学の森のページから、私のね、ツイッターやブログも見ていただけますので、ぜひぜひそちらもね、ご覧いただいて、フォローもしていただけると嬉しいです。このね、番組はいつもね、私が大好きなゲーム、集まれ動物の森についてお話ししていますけれども、集まれね、動物の森では、2021年の4月28日に、無料のアップデートがありまして、イベント用ね、アイテムなどが追加で配信されました。もうすぐね、チーズ転がしというね、イベントにちなんだね、アイテムがゲーム内で買えるようになる予定なんです。このアイテムね、多分昨年は販売していなかったと思うんですけれども、チーズ転がしというね、イギリスで春に開催されるお祭りにちなんで、ダブルグロスターチーズというね、商品の注文ができるようになるのだそうです。このお祭りは坂を転がるチーズを大勢で追いかける一風変わったね、ちょっと激しい行事なのだそうでね、限定アイテムの販売も楽しみにしたいと思っています。今後ね、どんなアイテムが出てくるか、この番組でもまた紹介させてください。次回の放送は5月31日から配信の予定ですので、次回の放送もぜひ聞いてくださいね。それではまたお耳にかかりましょう。この番組のパーソナリティは私、まどかでした。この番組はインターネット放送局ビフリネットよりお送りいたしました。